ユキンです。
ジェイクです。
疲労回復方法を教えて
です、ね、はい、これ知りたいんですよ。教えてください。
ランナーにとってはね、まあね、あの月10キロとかの人は疲労回復もクソもないんですけど
いやユキンさん、あの普段走ってない人が
はいはい、はい、
夜追い込みで飲み会の後に9キロ走ったら、
はいはい、あの、はいはいはい、
今朝やっぱ疲れてるわけですよ。
あ、何？気を9キロ稼いだの？
そうですよ。だから、変わるまでにっていうことですよ。
あとね、あの、前も言ったけど、あの、飲んだら走っちゃダメ。これは、マジで。本当に脳いっちゃうよ、本当に、プチッと結果の、は
い
は
い。そうですよね。それちょっとちゃんとしないといけない。
はいはいはい。身内にね、はい、医療従事者もいるわけですからね。多分言われると思いますけど、はい。
よく言われてますけど、はい、絶対やめた方がいい。はい。
で、まあ、いわゆるその、瞬間的に1日走って疲労溜まりましたっていうよりかは、うん、まあどんな人でも、やっぱり3日間ぐらい連続しトレーニング走ると、まあ、どうしても疲労っていうのは蓄積は避けられないっていうのがあったりして、で、ボイシー聞いてる、リスナーの方々はどちらかっていうと、まあ、10代、20代っていうよりかは30代以上の、40代ぐらいの方々が多いので、うん、まあ、それはティーンエイジャーみたいに一晩寝たら回復するっていう体じゃない方がやっぱりほとんどなのかな、ということを考えると、はい、まずは寝ることですよね、一番大事なのはね。
ああ、なるほど。
ですけど、うん。そうそうそう。で、ちょっと詳しい話をすると、成長ホルモンっていうのが、脳から出るんですよね。常に。
はい、
まあ、これは男性の方が多くて、そういう関係で女性でも筋肉量は男性は多いんですけども、まあ、若い時は当然成長ホルモンってその名のごとく、10代の頃はドバドバ出ているので、成長の細胞の入れ替えと合わせて、そういった疲労物質みたいなものを、循環して流れていきやすくなるので疲労溜まりにくいんですけども、当然私たちはもう成長、まあ、するとしたら横にしか広がらないので、成長はあんましないんですよね。必要ないからあんま出ない。でも一応出てるんですよ。で、いつ出るかっていうと、やっぱね、睡眠中に出るんですよ。
うんうんうん。
うん。なので、まあ、寝た方がいい、体休めた方がいいで、それはそうなんですけど、同時に、その成長ホルモン、あの、疲労回復に必要な成長ホルモンを出すためにも、まず睡眠を取らないと、それ出ないので、まず寝るのは必須です、というところですね。で、成長ホルモン出ることによって、体が壊れたところがあちこちが治っていくんですけども、この治っていく過程のところで、なんでしょう、こう、傷んだままに放置しておくと、いわば、こう、超回復ってね、こう、なんだろう。楽器を弾いた時の指先みたいに、次に治った時は硬くなってるんですよね。
はい。
で、筋肉もこれに近くて、ほっといたまま、回復すると硬くなるんですよね。
なるほど。
で、硬さもある程度は走るのに必要なんですけれども、やっぱり放置しておくと、だんだん、こう、疲労が抜けにくい硬い筋肉になっていくので、そこで必要なのが、やっぱストレッチなんですよね。
そうなんですか。
そうそうそう。ちょっと前にご紹介した動的ストレッチと静的ストレッチ。走る前、動く前は、ラジオ体操の動的ストレッチはいいですよって話をしましたし、寝る前とか、あとはお風呂に入った後なんかは、柔軟性を高める静的ストレッチはいいですよっていう話をしましたが、この疲労回復の観点からしても必ず寝る前とかお風呂上がりには、こう、静的ストレッチ、筋肉をずっと伸ばす、30秒くらい使って反動をつけずに伸ばすというようなストレッチを必ずやった方が疲労回復が全然違うと。いうところがですね。
あ、そうなんですか。なるほど、なるほど。
めっちゃ喋った。
はい、まあ、一つ目が寝ること、二つ目がストレッチっていうことですよね。
そうですね。で、まあ、ストレッチにも通じるところなんですけれども、もう一つは、アクティブレストっていう言葉は、聞いたことある人も多いと思うんですけども、
うん、
例えば3日間走りました。1日休みます。で、もう一回3日間走ります。みたいなサイクルは、まあ、すごくいいんだけれども、この一日のお休みをマジで何にもしないみたいな日みたいにしちゃうと、かえって疲労が抜けにくくなるっていうのが最近はよく言われていて、疲労が残らないリカバリーデーっていうんだけども、疲労が残らないレベルの軽い運動をした方が疲労回復が早くなるっていうのがあるんですよね。なので、例えば、まあ、プールに行って軽く泳いだり、そうですね、なんだろう、まあ、ストレッチ、動的ストレッチをここでもするのも大事なんですけども、まあ、そういった形で、ある程度何にもしないっていう日は作らない方が、体のコンディションっていうのは上向いていきやすいかなっていう感じですね。
なるほど、なるほど。いや、わかりました。よくわかりました。で、ちょっとここでお伺いしたいことがあるんですけど、
はいはい。
で、疲労回復に、関する指標みたいなものってあるじゃないですか。 よくその、ガーミンとかのこう画面で、ESS とかそういうのかな、はいはい、なんかこう、まあ、アルファベット3文字のなんか指標で、まあ、これぐらい溜まってるからこれぐらい休まなければいけないみたいなのを、よく SNS とかにアップしてるんですけど、
はいはいはいはい。
何なのかなっていうのをご存知ですか？
多分ここで話してもですね、あまり有益な話にはならないので、ざっくり言うと、疲労物質を測る、平均血中酸素っていう指標があって、これはだいたい91を下回、92か90下回ってくると、もう、なんていうか、あまり運動しない方がいいというのがトレーナー界では最近メジャーなんですけども、こういったものを測りながら、最近は、昔はね、専門のこう指先にカチッとはめて、測るような専門の機器があっても、最近はこうスマートウォッチなんかでも、測ることができるので、そういう、まあ、あくまで医療機器じゃないんで、スマートウォッチは。あくまで目安ではあるんですけれども、そういったものを使いながら自分のコンディションを、まあ、管理していくっても可能なんですけど、ガチで、本当にもうプロ並みに やってる人のみが気にすればいい指標なので、我々一般人に関してはあまり気にする必要はなく、まあ、あえて気にするとしたら、ちょっと心拍数ぐらい見た方がいいかなって気がしますね。
うん。
やっぱり疲労が溜まってくると心拍数が落ちにくくなってくるので、そういうところでコンディションを測るというのは結構昔から、捉えてきたテクニックかなというふうに思いますね。
あ、じゃあ例えばそのマラソン走り終わった次の日は心拍数が高いままだとか、そんな感じがあるんですか？
そうですね。体があちこち壊れているので治すためにいろいろ体頑張っているので心拍数がやっぱり、安静時平常時よりかはちょっと高めになっているというのもありますし、体が休まっていない状態が続くとやっぱり心拍数も高めになるので、そういったところで、まあ、ある程度指標として管理をしていくということもできるかなっていうところですね。
あ、なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、割とトレーニングを続けていけば、その心拍も、まあ、あんまり高くならない、もしくは、その高くなったとしても次の日には、ずっと戻っているっていうのが、あ、まあ、こう、良くなってくるっていう感じですよね。
まあ、そうですね。一番怖いのは休んだつもりなんだけど、体が回復しないっていう状態が一番怖い。ので、まあ、そこは無理をしないと。
なるほど。
うん。体がなんとなく動きたくないとか。まあ、難しいのは、温まってくると、ただ、要するに調子がいいときほど走り出しは重かったりするんですよ。
うん、うん。
うん。なので、そこら辺は非常に難しくて、ちょっとこれはある程度痛い目を見ていかないと、自分の体の癖みたいなものについては分からないところがあるので、うん、まあ、無理のない範囲でね、いろいろ試していただくのはいいんじゃないかというふうに思います。
なるほどです。わかりました。ちょっとトレーニングしながら、そういった指標も、確認していきたいなというふうに思います。
はい。じゃあ、このテーマはこんな感じで。
はい。ありがとうございます。
はい。